今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記22章31節から37節までです。第二サムエル記の22章31節から37節。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に主の他に誰が神であろうか。私たちの神の他に誰が岩であろうか。この神こそ私の力強い砦で、私の道を完全に探り出される。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝もまた我らはあなたの御前に集い、あなたから命の御言葉をいただくためにここに来ております。どうか神と人との前で犯してきた罪々を洗い清め、御前において弱さを覆い、あなたの強さによって我らを立たせ、またあなたの御救いの盾をもって我らを大きくし、私たちを鍛えてくださいますように、どうかこれからの時をあなたが導いてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二サムエル記の終わりに近づいたところに、このサムエル記の筆者は詩編18編、それにほぼ、共通する詩を、ここに載せました。すなわち、ダビデのその人生において、もう本当に象徴的で代表的な詩と言えるでしょう。ダビデはこの詩に記されている通りにずっと主に守られてきました。主を拠り所とし、主を盾とし、主を岩とし、決して主に裏切られたこともありませんでした。ダビデ自身が主の道から逸れたことはあったんですけども、でも結局主の道こそが完全であるということをダビデは、もう人生長く生きたそのダビデの中において、まあ彼、まあ王として30歳から70歳までずっと来たんですけども、彼が30歳の時も40歳の時も、ね、50、60、70歳の時でも主は完全なるお方として彼を導いてこられました。それは私たちにおいても同じです。ダビデは、ね、この31節で神その道は完全、主の御言葉は純粋言っております。神様、その道は完全です。完全の反対は、まあ、適当とか、まあ、そういうことを言うでしょうか。もし神様の道が適当であって、ある時は黒、ある時は白、そういうものだとしたら、一体誰が、一体人間誰がその道を、基準として歩むことができるでしょうか。この御言葉こそが人間にとっての基準であり、その道は完全なものです。ダビデが30歳の時でも70歳の時でもこの御言葉は全く完全さにおいては同じでした。人生のその時その時における養いは、違うかもしれません。30歳の時の、この、何章何節の言葉、40歳の時の何章何節の言葉、それ違うでしょう。状況的に危機的な状況の時もあれば、また、安泰な時もあります。その時その時において、同じ御言葉ではあるんですけど、でも、養いは違う。しかし、それらすべては、 共通していることは完全、そして純粋ということです。神様の道は完全、そして主の御言葉は純粋なものです。この純粋という言葉、もともとの意味は、金属などを溶かす、銀とか、ね、金をより純粋に精錬するときに、ね、高熱で溶かしますね。もともとその高熱で溶かすという意味があるんですけども、ダビデは詩編の12編の6節でこういうふうに言っております。主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。詩編12編の6節です。主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。アメン。主の御言葉には何の混じり気もないんですね。純金、もう 99.9% 以上の純金、それはもう全く本当に透き通るような、美しさ、ね、混じり気のない純粋さであるんですけど、主の御言葉は混じり気のない言葉です。世の中にはいろいろな言葉が飛び交っております。でもその、ね、言葉の中にはどれほど不純物が混じってるでしょうか。あるいはどれほど人間の罪、欲望、汚れ、そうしたものが混じってるでしょうか。でも主の御言葉は一切そうした混じり気、人間の罪とか、あるいは計り事とか、そういったものがない。だからこの言葉は、ね、永遠なんです。この天と地、それは滅び失せます。しかし主の言葉は決して廃れることはない、決して滅びることはない。今の世の中は滅びますけれども、この御言葉、主の御言葉だけは決して滅びることはありません、ね、主の御言葉は2000年前も今も全く同じです、ね。旧約聖書が、ずっと、ね、ユダヤ人によって語り継げられた。で、一字一句、ね、2000年前も今も違わないんですね。死海文書で発見されたその、写本も、ユダヤ人がずっと語り継げてきた写本、それもね、全くもって御言葉が一致してるんですね。要するに証拠が二つあって、その二つの証拠両方とも一致してる、ね、片方はユダヤ人が語り継げた、もう片方はずっと洞窟の中で眠っていた。その両者照らし合わせて全く一致してる。主の御言葉は決して廃れることがないんです。主が、ね、なぜなら主の道は完全であり純粋だからです。そして今お読みしたところによりますと、主の御言葉は土の炉で7回も試されて純化された銀、書いてあります。土の炉、人間は土でできております。アダム、土という意味です。この私たちという土の炉の中で御言葉が入ってくると、どんどんどんどん純化されていくんですね。皆さんもテピリンしてみて気づかれたと思うんですけども、回数を重ねていくごとに、そのあやふやだった私たちの中にある御言葉に対する記憶、また御言葉の内容、それらが1回、2回、3回、試されていくうちに、どんどんどんどん御言葉が純化されていて、その御言葉が力を帯びるようになり、金や銀も、金属、そうしたもの、土の炉で、1回試される、2回目試される、3回試されていくほどに、どんどん、その金属としての、メタルとしてのその輝きを増し、また純粋さを増し、そして強度も増していく。それと同じように、この御言葉はですね、皆さんという土炉の中で試していけば、試していくほどに、どんどん純化されていきます。そして土の炉で7回も試されていけば、7は完全数ですね。どんどん完全になっていき、この御言葉のその内容、それがどんどん皆さんの中に、体得され、またその御言葉が力を帯び、その御言葉が皆さんを先導し、守り、どんどん皆さんを祝福へと導いていくんです。箴言の一章を覚えれば、一章の内容の祝福、33節までありますけれども、その33の祝福が体得され、で、2章目には、ね、さらに、それが増し加わって、 ですから御言葉が皆さんの中に根付いていけば行くほどに、この皆さんの中にね、純金、本当に素晴らしい尊いものがどんどん皆さんの中に増し加わっていく。ですから皆さんはこの主の御言葉、純粋な御言葉を蓄えていけば行くほどに皆さんね、銀にも勝る祝福、金によりもはるかに尊いものが皆さんの中に入っていくんです。だからね、銀を求めるよりもむしろ知恵を求めなさい。書いてある通りに皆さんこの御言葉を求めていけば行くほどに皆さんはね、その銀とか金とかそういったもの、盗人が盗むようなそういう類のものではなく、もう決して盗まれることのないもの、人に、ね、譲り与えることのないような、ね、10人の乙女の、ね、賢かった5人の乙女、油貯金をしておりました。その油貯金は決して誰にも、ね、分け与えることはできないような、そういう、ね、油貯金が皆さんの中にどんどん積み重なって蓄えられていくんです。ですから皆さんは、この御言葉、純粋なる御言葉をどんどん皆さんの中に取り入れて、皆さんという土の炉の中で、さらに試して、どんどん純粋にしていくべきです。このように、純粋になって、試された御言葉、ね、皆さんの口から発すると、その御言葉は、権威を帯びるようになり、力を帯びるようになり、その言葉が美しく人々に聞こえるようになっていきます。ね、だから、ね、御言葉、本当に不思議なものですね。ある人が発する言葉はもう剣のように鋭く、美しく、強靭で力強い権威がある。でも別の人が発する御言葉は、何かね、教科書をただ棒読みして朗読するような、力がないような、ね、そういうこともあります。御言葉は誠に純粋であり、そしてそれが皆さんという土の炉で試されれば試されるほどに、力と権威を、美しさを、威力を帯びていくものです。ダビデはさらに32節で、誠に主の他に誰が神であろうか、私たちの神の他に誰が岩であろうか、この神こそ私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。ダビデはこの神以外のものをもう神とすることはできないほどに、この神様が力強いお方としてダビデの中でどんどん大きくなっていきました。彼の人生を重ねていくほどにそうなっていきました。人生のある時は、ね、ダビデ自身の罪のゆえに、ね、ちょっと神様には見てもらってほしくないな、ね、そういうふうに思った時期もあったでしょう、ね、あの罪を犯した時もそうでしたけれども、でも結局この神様に戻って、そして神様とのその交わりを回復して、やっぱりこの神こそ、この神様との関係こそが大事なんだ、思うようになっていきました。私たちが罪を犯したとき、ね、ちょっと神様から隠れていたい、ね、遠く離れていたい、ね、罪を犯したときはそう一時的には思うかもしれないけれども、でも結局離れていれば離れているほどに不安になって、あやふやになって、自分自身の人生の歩みがたわんでいく。でもダビデは、ね、悔い改めました、ね、悔い改め、また自分の罪を告白すること、これは一時的には苦しいことです、辛いことです、痛いことですけれども、でもその苦しさ、痛さ、それを味わって、でも神様の道に戻った時のその安心感は、やはり、ね、それは他には変えがたいものなんですね。だから神様の道に戻ること、ね、人は不完全なものですから、時には、そういうこともあるでしょうけれども、その都度戻るごとに、あ、やっぱりこの神様に従うことの方が大事なんだ、ね、ですから悔い改めない人は本当に道があやふやで、また不安で、ね、何をするにもたわんでいってしまう。でもこの神様こそが私の神であり、他に神はいない。この神こそ私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。この神様以外に、ね、私は神様におりません。ダビデは告白しております。 33節の2行目、私の道を完全に探り出される、書いてあるんですけども、詩編の18編の同じ、相当するところでは、私の道を完全にされる、詩編の18編の、32節には書いてあります。この神様は、私の道を完全に探り出されるお方であり、また私の道を完全にされるお方です。ですから神様は私たちの道を完全にしてくださるお方であり、また私たちの道を神様が探り出して、そしてその道を神様は照らし出して歩ませてくださるんですね。神様は私の道を完全にしてくださると同時に、私の道を探り出して、これが道だよ、示してくださる。その二通りあるんですね。詩編の18編と、またこの箇所、本当に、面白いものです。神様は私たちの道を探り出してくださると同時に、完全にもしてくださる。ですから、神様は私たちの行くべき道、それを示してくださり、そしてその道を、また固く立たせ、完全にしてくださる方です。34節。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。アメン。目近。岩の岩山で、目近はもうトントン拍子でポンポンってもう本当に身軽で足が、脚力が強くて、たちまち高いところに登っていってしまいますね。それと同じように、ダビデは私の足を岩の上にもうトントン拍子で高いところまで、この足、脚力を神様が強めてくださって高いところに立たせてくださる、そういう力を帯びさせてくださる。どんなに危険と見えるようなものが岩山のように立ちはだかっても、本当にそれを飛び越える脚力を与えてくださる。そして決して揺るがされない盤石な岩の上に神様は私を立たせてくださる。そういうお方、そういう力を与えてくださるお方。そして神様は、脚力ばかりじゃなく腕力も、与えてくださる。35節。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。アメン。確かに腕力、腕立て伏せとかそういうものによってトレーニングによって鍛えることもあるんですけども、でも肉体の鍛錬はいくらか有益です。けれども、この御言葉に聞き従って、永遠の命に至る経験、これは決して捨てられることはない。本当に有益をもたらすものです。戦いのために青銅の弓をも引けるようにされる。もうかなり力強く絞らなければこの青銅の弓は引くことはできないんですけども、でも戦いに際するとき、確かに神様は、クマバチを送ったり、あるいは天から石を降らせて、あるいは時には地球をも動かして敵を消せらしてくださることもあるんですけども、私たちの手を鍛えて、私たちの腕を持って、それで、敵を滅ぼさせてくださることも、また主はお出来になります。この、私たちの腕、精度の弓、弓を絞って的を射る、その正確なコントロールが必要です。弓というものは。力が必要であり、またコントロールも必要です。弓で思い出すものはね、的、外れっていう言葉、ハマルティア、ギリシャ語。これ、罪という言葉の、元々の意味は、的外れ、意味なんですけども。ですから、この弓、私の腕を鍛えて、青銅の弓でも引けるようにされ、そして的外れではなく、的を射た歩みをすることも主はさせてくださる。ですから、御言葉に従順して行けば行くほどに、その的外れの歩みではなく、どんどん的を射た歩みをも、それをも鍛えさせてくださる。私たちの歩み、的外れの道、神様の御言葉を知らないとき、また主を知らない人生、 的外れの人生を歩んでおりましたけれども、御言葉を知って何が的であり、そして、ね、その的を射た歩み、的を射させてくださる力も、ね、それを体得することができるようになっていきます。以前は肉の欲望の赴くままに歩んでいたような人、ね、的を射るような力もなければコントロール力もない人が、御言葉が入っていくうちにどんどん、ね、何が正しい道であるのか、その分別が、ね、わきまえが与えられていく。ですから、聖堂の弓を引く力のみならず、コントロール力も、的を射る力も、どんどん鍛えられていくんです。戦いのために、聖堂の弓を引く力ばかりでなく、弓を持って的を射る、その力も、どんどん与えられ、ね、ですから、的を射た分別、その力、知恵が与えられていく。ね、まさしく信玄、本当に順番に体得していけば、どんどんどんどんその順番通りに、それが与えられていくものですね。ですから、御言葉は純粋で、また完全で、そして手を鍛え、精度の弓を引く力を与え、コントロール力も、的を外さない力も与えてくださる。それが御言葉の力です。36節。こうしてあなたは、御救いの盾を私にくださいました。この主ご自身は、私たちの盾です。御救いの盾。ですから、主を恐れ敬うということ、主を知るということは、私たちの人生に、御救いの盾が与えられるのと同じことです。多くの人々が盾なしで人生を歩んで、丸腰で、危ない人生を渡っておりますけれども、でも、御言葉、そして神様をご自身、これを知って歩む人生は、ね、盾を持って歩むような、危ない時には、この御言葉の盾をかざし、また、ね、敵が攻めてきた時も、この御言葉の盾を、ね、かざす。信仰の大盾をかざして、そして敵が放ってくる火矢を防ぐことができる。この御救いの盾を、私たちも、ね、神様と共に歩み、御言葉に従順服従することによってこれを得ることができます。あなたの謙遜は私を大きくされます。アメン。ダビデは、ね、力強くされていきました。その足は目力のように、またその腕は聖堂の弓も引けるようにされ、そうしてどんどん強くなっていきました。ダビデは羊飼いだったのが、ね、王様になることができました。それ何故か、それあなたの謙遜が私を大きくされます。ダビデは告白しております。主が謙遜になられたゆえに、主が小さくなられたゆえに、その主の道からが私の人生に及び、私の、ね、人生の身の丈に追いついて、ね、そして主が小さくなられたゆえに、私も主と共に歩めるようになった。ね、もし主が大きすぎて、主が、ね、謙遜になられなければ、私たちは主と共に歩むこともできない。主のその聖なる大向きに達することは到底できない。でも主が謙遜になられて減り下られたゆえに、主が小さくなられたゆえに、私たちも主についていくことができるようになったんです。イエス様は神であられるお方にもかかわらず謙遜になられ、十字架の死に至るまでも従順に低く低く謙遜になられた。ね、なんで神の子、完全なるお方が罪人と同じように、ね、あざけられ、罵られ、十字架につけられなくてはならないんでしょうか。主がそこまで謙遜になってくださったゆえに、私たちはその救いに届くようになったんです。主は、ね、どのようにして救いをもたらしたか。皆さんどうやったら救われますか。イエス様を信じれば救われますね。これね、80歳の老人でも、もう幼子でも、みんな全く同じ届くんですね、救いが。イエス様は信じるだけで救われる。4歳の子供でも、80歳の人でも、イエス様を信じるだけで全く同じように救いが与えられる。主がそこまで謙遜になってくださったゆえに、この主の謙遜こそが私たちを、ね、大きくしてくださった。ダビデはそのことを本当に 驚きをもって詩編に記しております。そして、37節。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。イエス様を信じる人生、キリスト教に入ると、どうもなんか人生窮屈でしたいことができないような、あたかもこの世の中は、なんか忍耐と苦しみで多くて、それで天国でやっとご褒美がもらえるように、なんか狭い人生を歩んでるクリスチャンも中にはいるんですけども、でもそんなことはないんです。主はこの人生においても、大股で歩かせてくださるお方です。私たちの人生の中において、ね、悪魔サタンに勝利し、また世に勝利して天の国のものとして、どんどんこの地上のものを天のものに作り変えていく。それが私たちの人生の歩き方です。確かにこの世界、ね、暗闇で満ちており、また悪魔サタンの支配下にあるところが多いです。ね、イエス様を信じてからどうもなんか今まで住んでいた国、この世界、これが、なんか敵国の中にスパイとして生きているかのような、そういう窮屈さを感じるようなこともあるんですけども、でも、私たちは勝利者の側です。イエス様にあって、悪魔サタンに勝利し、暗闇に勝利した側、そしてこの人生を主は大股で歩かせてくださり、そしてくるぶしはよろけることがない。私たちの人生の歩み、ね、これは、御言葉にあって固く立たせられ、目近のようにもう岩山でもスルスル登っていくような力が与えられ、そしてこのイエス様を信頼する人生は決して、ね、たゆむことも、ね、廃れることもない。私たちはこの人生を、ね、ダビデのように歩んでいくことができます。御言葉を蓄えましょう。この御言葉によって歩むならば皆さんの人生もよろけることはなく、皆さんの足も、くるぶしも強くされ、また腕も、ね、鍛えられ、そして、ね、的を外さないコントロール力も与えられ、どんどん、このダビデのように、栄える者、勝利者、そして多くの人々に、この御言葉の素晴らしさを伝える者、神様の素晴らしさを後世にまで、ね、伝えていくものになっていくことができます。どうか皆さんもこのダビデのように御言葉にしっかりと基づいて、また主を信頼して歩み、勝利者としてこの人生大股で歩く者、この世の中を勝利者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちの人生にあなたが入ってきてくださり、そして私たちも救いに届くまでにあなたがへりくだられ、小さく謙遜になってくださったことを感謝します。それゆえ、あなたの謙遜のゆえに私たちは大きくなることができました。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。私たちはこの純粋な御言葉をこの土の器に入れて、何度も試し、そしてその御言葉が純粋に至るまで、私たちは、この御言葉を蓄えたいと思います。御言葉が蓄えられ、テペにされていく一人一人の、その人生が作り変わっている様を、本当に驚きの目で、我らは見ております。どうか一人一人が、この御言葉によって捉えられ、御言葉に純粋にされ、ますます人生を祝福のうちに、大股で歩いていくことができますように、どうか助けてください。これから始まった一週間の歩みをどうか一人一人祝福してください。仕事場において、また家庭生活において、学校での学びにおいて、あるいは家庭を守るその技において、人生のそれぞれの歩む道において、どうかあなたが御言葉によって導き先導し、どうか鹿のように岩山をも高いところを立たせてくださり、そして聖堂の弓をも引けるその力を与えてください。カレブのように85歳になっても戦いに、日常の出入りに耐える生徒たち一同であり、そしていかに強いアナク人が住んでいるところであっても、いとも簡単にそこを征服し、分取り、多くの人々にそこを 良き土地を継がせていくことができる信仰の勇士として、どうか一人一人をあなたが鍛え、あなたが用いてくださいますように。今日のこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も御言葉を通して主よ、私たち自身の歩みに主が内在してくださったこと、そして主イエスキリストにあって内在された主の皆をことごとく褒めたたえること、これが私たちに現れた主ご自身の皆を褒めたたえる栄光であること、あなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。旅では自分の人生において自分が望みをかけたその主の御名を、その主の御名が自分の人生を支配して、そして現れ、旅でを通してイスラエルをこどくどくよくしてくださったことを、自分の感性において信仰とそれを変え、そして主の大いなる御名を褒めたたえる栄誉を与えられました。主よ、私たちにも旅でに続くその栄誉を与えてください。私たち一人一人の歩みに現れた主の皆を褒めたたえる栄光をください。私たち一人一人の歩みを通してもっと多くの種族が導かれ、そしてもっと多くの人々が教国となること、そしてなった様を私たちも旅でのように褒めたたえることができますように、主が整え祝福してください。今日この御言葉を通して本当に人生のあらゆる時に現れた主の御名をこんなにも褒めたたえている旅でを垣間見ました。私たちにもあらゆる時に私たちと向き合ってくださり、そして私たちを良くしてくださる主がおられます。主よ、私たち自身も本当にキリストにあって受けた恩恵を感謝して、その主の皆を褒めたたえ、そして主の皆に栄光を捧げることができますように助けてください。聖霊を助けてください。父なる神様が今日も憐れみの家にこの御言葉を私たちに与え、この御言葉の奥義に私たちを留めてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。